ローマの教会は小さな教会の集まりでした。大きな教会はドーンとあるわけではなかった。しかもいろんな民族、いろんな人たちが集まってできた教会でした。ユダヤ人も少なかった。本当はユダヤ人たくさんいるんですけれども、その前に実は追い出されているわけなんですね。少ない中、そして異邦人と混ざったような教会、小さな集まり、そして指導者はいない。大変心細い中にあったのではないでしょうか。その小さな群れにパウロはエリアと同じように神様はあなた方を見捨ててはいない。見捨ててはいないし、そして7000人の、そして同じように信仰を持つ者を選んでおられると励ましているわけなんです。実はその当時すでに何万もの信仰者がいたことが使徒の働き21章2節に書いてあるわけなんです。ですから実際にはいたんですね。しかしローマの人々にはそれが知らなかったし見えなかった。もう一つの問題がありました。なぜ信じるものと信じないものに分かれてしまったのか。同じユダヤ人で同じ信仰を持っていて、そして聖書を信じていた。同じ神様を崇めていたのに、なぜ信じるものと信じないものに分かれてしまったのか。パウロはここで選びという表現を使っています。五節。ですから、同じように今、この時にも、恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。そうでなければ、恵みが恵みでなくなります。と書いてあります。選びという表現を使うと、少し不安になる方もいるかもしれません。私は選ばれているのか、選ばれていないのか、あの人は選ばれているのか、選ばれていないのか、そんな不安になるかもしれません。この選びというのは、私たちがどういう行いをして、どういう功績をしたのかというものではないということなんですね。それが恵みの選びというところです。完全に神様の権利、神様の主権を持って選んだという言葉です。個人の業績や行いではなく、ただ恵みによるということです。私たちが今実は教会でこの聖書の話を聞くというのも、実は神様の配慮があってのことです。私たちが行きたいと思っても、今まさに教会には行けないわけなんですね。聞きたいと思っても、聖書の言葉を聞けない時があるわけなんです。集まりたいと思っても集まらない、今の私たちの状態は非常によく似ているのではないでしょうか。今私たちの教会は、今感じているように分断された中にあります。ローマの教会も実は孤独を感じていたのではないでしょうか。パウロがもうコリントまで来ているのは知っているわけなんです。その先の少しまだ先まで行っているのも知っているわけなんです。おそらく噂を聞いていたでしょう。しかし自分たちのところにはまだ来てくれない。もちろん実はエルサレムに行ってそこから実は輸送されていくわけなんですけれども、それは使徒の働きのところに、また来週お話をする、来週じゃない、次の次かにお話をすることになると思います。私たちは見捨てられたんじゃないか。今、家庭でそれぞれ礼拝をされている方も孤独を感じるかもしれません。もしかしたら、一人で礼拝をされている人もいるかもしれません。もっと言うならば、このようにズームで入れない人も、CD で聞けない人も、DVD で見れない人も、今、御言葉の基金に合っている人もいるかもしれません。聖書において、残りのものとされるものがいます。神様が特別に選んで、そして今、その祝福に入れようと決めたものがいます。このようにして教会に何らかの形で関われることは大きな恵みです。それは私たちの功績ではありません。主が選んで私たちを呼んでくださったわけなんですね。それは私自身もそうです。こうして元気にこの場に立って御言葉の奉仕ができることも、それは主の恵みであって、私の何か努力でもない、力でもないわけなんですね。私たちはその選びという部分をどれほど感謝をして受け止めているかということです。失われて気づくものもたくさんあると思います。今こうして教会が分断されたことによって、今まで普通だったものがなくなって、ああ、あれは恵みだったんだ、 と気づくこともたくさんあると思います。じゃあ、あの人は選ばれていないのか。そういうことを言っているわけじゃないんですね。それは実は次の箇所に書いてあるところなんです。その今日の箇所、の後半の部分、8節のところから、神は今日に至るまで、彼らに鈍い心と見ない目と聞かない耳を与えられたと書いてあるところです。ダビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。彼らの目は暗くなり、見えなくなりますように、その腰をいつも曲げておいてください。これ途中で終わってますよね。そうなんです。その先は次の次回に回そうと思って。しかし、こういう現実があるんですね。神様、イエス様が来られたことを拒否したことによって、彼らは固くなりあるということを神様によって、そのままにされました。しかし、そのままにされた。神様は固くなな状態を実は認めておられるわけなんですね。なぜ神様はその固くな状態を認めたのかというのは次回の話なんです。今日はまず恵みの方を見ておきたいと思うわけなんですね。神様は残りのもの、残されたもの、神様は残しました。言い方を変えれば残したわけなんですね。エリアを一人ではない。私が7000人を選んでおいた。バールにかがめなかったもの。今も分断された中であっても、神様をどうにかして礼拝しようという人たちがいます。反対に実は、いや、もうちょうどいいから行かないようにしようとか、やっぱり見ないにしようと、この際教会を行かないようにしようと思っている人がいるかもしれません。私たちの教会にはいないと信じたいですけれども、もしかしたら、その機会に、不意にかけられている人がいるかもしれません。私たちは、恵みに預かるものとして、今度は責任があるのではないでしょうか。エリアは自分は一人ぼっちだ。神様もう命を取ってください。もう十分ですと言いました。神様の答えは、いや一人じゃないよ。7000人いるんだよと言いました。今この礼拝を見ている方々、またこれから見る方々、映像を見る方々、神様が選んだ一人一人です。ここで選びは、恵みの選びです。問題はここから私たちがその責任をどう果たすかではないでしょうか。別れたことによって広がる恵みがあります。おそらく今このネットを介した礼拝によって普段この礼拝に来られてない方が参加していると思います。海外の友人たち、信仰の友人、または普段教会に来ていない家族の方々、また久しぶりにこのメッセージを聞いている人もいるかもしれません。分断された、各地に散らされたことによって、実は礼拝が拡散していることに気づくと思います。私たちが散らされたことによって、その場所でどう過ごすのか、どう私たちが選ばれたものとして、信仰者として歩むのか、主から与えられた時があるのではないでしょうか。神様がその場所に私たちを使わした、その家に、その部屋に、主が使わされたということを私たちは感謝したいと思うわけなんですね。その主の恵みの選びに感謝し、今なすべきことが何なのか、今だからこそできることを共に祈って、主の御声に耳を傾けたいと思います。お祈りします。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし、神が彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者は、バールに膝をかがめなかった者たちである。天の父なる神様、私たち一人一人は今散らされています。一つところに集まることを禁止されています。しかしそのことによって、礼拝所が各地に生まれています。今、映像で見ているもの、その家、その部屋、その見ているもの、その場にいなくても音だけ聞いている人もいるかもしれません。神様どうぞ語りかけてください。必要なことを 与えてください。今日本全国がそれぞれ分断されて孤独を感じる人がいるのではないでしょうか。この孤独を言葉にできない、いや知ってもらえない人も数多くいると思います。主の恵みによって私たちは教会につながれ、神様がおられることを知り、ただ一人であっても主が私と共におられることを十分に確信しております。寂しさの中にあっても主が共におられて喜びを私たちは噛み締めております。主を喜ぶことが私たちの力ですとあるように、私たちは神様がおられることを喜ぶことができます。この恵みを私たちはどのように伝えるべきでしょうか。どのように証しするべきでしょうか。神様どうぞ知恵を貸してください。勇気をください。散らされたところで、置かれたところで主を証しし、賛美するものとして神様が整えてくださいますように。今日の御言葉の時を心から感謝をいたします。主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。